今日私たちはマルコの福音書の16章、このマルコの福音書の最後のところを学びます。今日は57回目、いよいよこの本も今日で終わるわけです。この間久しぶりに再会した一人のデトロイトの北西にある町で牧会をしている友人からこんな手紙が来ました。その手紙を皆さんにご紹介したいと思うんですが、彼はこんなふうに書いてたんです。日本のクリスチャンは救われていない人に対して重荷を持っているかって。その後に彼はこういうふうに綴ってました。教会においてごく一部の人たちだけが友達や近所の人たちや会社の同労者に伝道しているように思えてならないんだ。私が1970年にクリスチャンになったからそのことには気づいていたんだけれど、2年前にはっとして真剣にそのことを考え始めたんだ。その時から教会で伝道を強調して語ってきてるんだけれど、教会にほとんど変化は見られない。ここの人々はほとんどが教会に行くことを定例とし、集会に参加し、もっと多くのプログラムを要求するけれども、しかし教会外の人々には全くと言っていいほど信仰者として何の影響も与えていないのが現実なのだ。正直言ってどんなふうに答えようかなと思いました。今日私たちはこの最後の箇所を通して、神様が我々イエス・キリストを信じる者に何を一番望んでらっしゃるのかを見ていくわけです。何を一番神様はあなたに期待してらっしゃるのか、その大切な命令をこれから見ていくんですが、その前にイエス様が死からよみがえられたから40日間この地上にいらっしゃったわけですが、どんなことが起こったのか、どういう人々に順番に現れていったのか、それを私たちは前回も見ました。ですから今日もそれをまず見てからこのマルコの福音書に目を留めていきたいと思うわけです。イエス様は前回見ましたようによみがえられた後、最初にマグダラのマリアに出会いました。これは皆さんの修法の後ろのところに簡単に書いておきました。まずマグダラのマリアに現れ、そしてそのイエス・キリストの墓にやってきた女性たちに現れています。そしてペテロに現れ、エマオ途上の二人の弟子たちに現れ、トマスがいない弟子たちの集まりにイエス様は現れ、そして今度トマスがいる集まりに現れられました。これがエルサレムで起こったことでした。これは前回我々はそこまで見たんです。その後弟子たちはイエス様が言われたようにガリラヤへと旅していきます。そして今日私たちはそのところを見ていくわけですが、ガリラヤにおいてイエス様はまず7名の弟子たちがいるところに現れました。それがあのガリラヤ湖での出来事です。聖書の箇所は皆さんのところにも記しましたように、特にヨハネの福音書の21章の1節ところからご存知でしょ。ペテロに対してあなたは私を愛しますかとイエス様が問われたところ、それがそこに出てくるわけです。その後イエス様は11人の弟子に現れたというふうに書いてあります。どこでか、ガリラヤのある山においてなんです。どこの山であったかもわかりません。しかし分かっているのは、この前回も見たように11名というのは11名しかいなかったということではなくて、イエス様の弟子たちがいたんです。コリント第一の手紙の15章の6節を見てみますと、500人以上に現れたというのはおそらくこの時の出来事であったというふうに思われます。ですからたくさんの弟子たちがいて、そして彼らがあるイエス様が指示された山に登っていったんです。そこでイエス様にお会いすることができたわけです。そしてそこで彼らはイエス様からの大命令と言われている今日学ぶ箇所のメッセージを聞くわけです。その後イエスはヤコブに現れます。ヤコブというのはイエス・キリストの兄弟です。エルサレム教会の彼はリーダーでした。最初はイエスがキリストであるとは信じられなかった人物、この人物がイエスを信じていくわけです。この ヤコブにイエス様は現れた。場所はどこかよく分かりません。そしてその後エルサレムにいる弟子たちのところにイエス様は現れて、そしてその後イエス・キリストは天へとお戻りになる、昇天されていくわけです。最後のところでイエス様は弟子たちに対して、聖霊を送るから、その約束を受けるまで、聖霊を受けるまでエルサレムにとどまっていなさいという命令を与えています。そして天にお帰りになった。これがイエス様がこの地上で復活をなさってから40日間の間、イエス様のなさったこと、イエス様の足取りです。それを皆さんの頭の中にしっかり入れておいていただきたいと思います。さて、マルコの福音書の16章の15節から、私たちはイエス様のその命令、大命令と言われているものについて見ていくわけです。ご覧いただけますでしょうか。15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。大命令の内容がここで見て取れます。2つのことをここで命令しています。1つは、全世界に出て行きなさいということであり、もう1つは、福音を述べ伝えなさいという、この2つの命令がここには記されています。この命令のステップ1というのは何か。第1のステップは何かっていうと、出ていくことでした。で、この言葉をよく見ていきますと、この言葉の時勢を見ますときに、イエス様はこのことを弟子たちにお話になったんですけれども、どうかなと、こういうふうに命令したけどもやるかなというような、そのような思いを持ってイエス様がこの命令を語られたとは、この時勢を見る限り思えないんです。ギリシャ語というのは日本語よりもより細かい出来事の様子、それを説明してくれます。これを見ていきますと、この全世界に出て行きなさいとイエス様がお語りになったときに、このメッセージを聞いている弟子たちは間違いなく出ていくという確信を持ってイエス様はこのことをお話になっているんです。彼らは実際に出て行ったんです。で、皆さん、私たちにとって大切なことっていうのは、私たちは言うだけじゃなく、考えだけではなく、思うだけではなくて実際に行動することです。教会にとって大切なことっていうのは、未信者の人たちが教会に来てくれることを待つことじゃないんです。だって聖書の中に、教会で待ってなさいと言ってない。出て行きなさいと言われた。私たちの責任は、イエス様を信じた者の責任は、出て行って、人々にこの素晴らしいメッセージを伝え続けていくことです。なんとなく我々クリスチャンってね、毎日忙しいし、ある一つのパターンが出来上がってしまうと、なかなかそれを崩すことはできない、ね。やりたいという気持ちがあってもなかなかできないのが私たちです。だからもう一回覚えなきゃいけない、ね。神様があなたや私に望んでいることは、出て行きなさいって。ひょっとしたら皆さん今本当に何不自由ない、そういう環境にいらっしゃるかもしれない。出て行きなさいって言うんです。忙しいかもしれない。出て行きなさいって言うんです。そのことをまずイエス様は弟子たちに教えられたんです。そして二つ目は、述べ伝えなさいと言うんです。ここも今お話したように、イエス様は間違いなく彼らが述べ伝えるという確信を持ってお話になっていらっしゃる。同時に、この述べ伝えるという責任が、クリスチャンであるあなたや私に付随したものであるということ。そのことを断言しているんです。どっちでもいいという話じゃないんです。これはイエス様を信じてあなたに間違いなく神様が望んでらっしゃることなんだということを私たちに教えてくれているんです。この述べ伝えなさいという言葉は、使者伝令として布告するとか、それを宣言するということです。あなたは神の使者なんです。あなたは神様の代わりにこの神のメッセージを人々に伝令していくものだ、伝えていくものなんだということをイエス様はお教えになったんです。何を伝えるのか、この御言葉が私たちに教えてくれました。我々人間の考えではありません。福音のメッセージを語りなさいと言われた。イエス様の十字架と復 活を述べ伝えるんです。パウロがこんなことを言っています。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんです。コリント第一の手紙の1章の23節、コリント第一の1章の23に、私たちはこのキリストを述べ伝えるんだ。このことを我々はしっかりと覚えておかなきゃいけないんです。そして皆さんに今開けていただきたいのは、よくご存知な、ご存知であるコリント第一の手紙の15章のところです。310ページのところをお開きください。ここにパウロ自身が福音とはどういうものであるかを私たちに明確に語ってくれています。15章の一節をご覧いただきますと、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方を受け入れ、またそれによって立っている福音です。二節に、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのにないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるんです。そうパウロが言いました。よく考えもしないで信じたのでないなら、つまりあなたがよく考えて上で、考えた上で信じたのなら、あなたは救われていると言います。この福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音の言葉をしっかりと信じていれば、これによって救われるというんです。じゃあそのメッセージとは何であるか、3節のところに、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。メッセージは明確です。何が福音なのか。イエスは私の罪のために死に、そして死後3日後によみがえってきた。これがメッセージであり、これが救いのメッセージであり、これが福音です。あなたが語るメッセージはここにあるんです。イエスはあなたの罪のために死なれ、死後3日後によみがえってきた唯一の救い主になったと。このイエスキリストを信じる信仰によってあなたの罪は許されるんだというメッセージです。そのことを語りなさいと言うんです。ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、神様があなたを救い、今日生かしておられる目的とは一体何なのか、その理由とは何なのかです。神様があなたを罪より救い出してくださった、永遠の地獄より救い出してくださり、今日という一日をあなたにくださったその理由は何なのかです。なんであなたが今日生きているかです。ある人はそういう質問に対してこう答えるかもしれない。神様の栄光のためなんです。皆さんもそう思ったかもしれない。その通りです。間違いありません。だって御言葉がそう教えるから。しかしね、ちょっと考えていただきたいのは、私たちっていつも神様の栄光を表し続けていくことができてます?私たちは毎日24時間、間違いなく神様の栄光を表し続けてます?できないでしょ?だとすれば、なんで神様を我々をこの地上に置いてるかです。罪によって神の栄光を汚してしまう私たち、神の栄光を表すためだったら一番いい方法を我々を天に上げたらいいんです。そうすれば罪を犯すことがない。神様を汚すことがない。栄光を汚すことがない。ある人はこういう神、神様を褒めたたえるためだ。その通りです。間違いない。神を褒めたたえるために我々いるんです。私たちは日ごと神様を褒めたたえながら、神様の素晴らしさを褒めたたえながら生きていくんです。しかし悲しいことに、この神様を賛美する口から、神様への賛美と呪いとが一緒に出てくるんです。どれだけ私たちは言葉でもって罪を犯すかです。もし我々が神様を褒めたたえることを 100% しようと思ったら、一番いい方法は天に上がることです。そうすれば私たちは間違いなく神様を常に褒めたたえ続ける。ある人はこう言うかもしれない。神様に感謝を捧げ続けていくために、神様は私に今日という日をくださったんだ。その通りなんです。今日私たちは神様にその素晴らしい恵みに対して感謝を捧げ続けていくんです。でも何ということか、私たちの口からは、感謝だけではなくて不平とか不満とかすぐに出てくる。喜んで主のために奉仕することです。その通りです。しかし私たちはどれだけすぐに 自分と同じでない人を裁いてしまうのか。教会員が愛し合って一つになっていくことです。その通りです。しかし悲しいことは、私たちは誰一人として神様が望んでいらっしゃるようにお互いを愛することができない。御言葉を学んで実践することです。その通りです。100点。完璧です。その通り。しかし、なんと私たちは学んでいながら学んでいることを実生活で生かしていけないのか。いずれにしろ、すべての点において不完全な私たちです。なぜこんな私たちを神様は天ではなくてまだこの地上に置いておかれるのかです。その理由はね、皆さん、ですか？罪を犯している不完全なあなたや私がこの地上に置かれている理由は何かって言いますとね、それはこのキリストの福音を伝えるためなんです。伝道のために神様はあなたを地上に置いてくださっているんです。私たちは人々に、その人たちを愛していらっしゃる神様がおられること、命を捨ててまで罪を許そうとしていらっしゃる、そんな神様がいらっしゃること、そしてこの方を信じることによって救いが与えられること、この素晴らしい救いのメッセージ、この福音のメッセージを人々に語るために、神様はあなたを救い、あなたに今日と一日を与えてくださっているんです。そのことを忘れちゃいけないんです。私たちはすぐに私たちはそのことを忘れてしまうんです。だって忙しいし、すること山ほどあるし。しかし、この御言葉を見たときに、私たちが神様から教えられるのは、この命令が私たちに語ってくれることは、私があなたに望むことは、出て行って、すべての人々に、この救いのメッセージを語りなさい。そのために私は今日という一日をあなたに託したって言うんです。ユダヤ人たちは最初、神様のことをユダヤ人にしか語りませんでした。ですから、ペテロも抵抗しました。コルネリオに福音を語れと言われた時も、いやいや神様と、なかなかそれを受け入れることはできなかった。しかし、その導きに従ってコルネリオに家に行った時に、ペテロには神の計画が分かりました。そして彼はこんなメッセージをするんです。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われた全てのことの証人です。そして続くんです。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、表させてくださいました。ペテロが語ったメッセージ、使徒の働きの10章の39節と40節に出てきます。使徒の10章の39と42、彼が語ったメッセージは、キリストはあなたのために十字架で死に、そして3日後に死からよみがえったんだというメッセージでした、ね、ちゃんと彼も語ってるんですよ、神様が望まれているメッセージを。パウロもそうでした。道が開かれればどこへ行ってでも彼はこのキリストの十字架と復活を語ろうとした。イエス様もこうおっしゃったでしょ。使徒の働きの1章の8節のところで、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますって。お気になったでしょ。あなたは証人なんだって言うんです。私の証人なんだって。私があなたのために何をしたのか、そのことをあなたは人々に伝えていく証人なんだ。エルサレムから始まり、ユダヤに始まり、エルサレム、サマリアに行き、そして地の果てにまでそのことを伝え続けていきなさいって言うんです。ちょうど我々がよくやる伝言ゲームみたいなものです。聞いたメッセージを次の人に伝えていくんです。神様が語ってくださったこと、教えてくださったことを人に伝えていこうとする。皆さん、かつてイギリスという国、多くの宣教師をこのように輩出しました。素晴らしい宣教師たちがあの国から世界中へ出ていった。アフリカに、インドに、中国に、日本に、アメリカに。しかし今イギリスのクリスチャンたちが言うんです。今イギリスは宣教師を必要としてるって。今回もそうです。アメリカから宣教師が私たちの群れに来てくださった。 しかしアメリカの牧師たちと話すとこう言うんです。今アメリカは宣教師を必要としているって。というのは多くのクリスチャンたちが確かにある時期神様のこの命令に対して忠実であったのに、徐々にだんだん目が他の方に向いてって、そしてこの命令を忘れてしまった。出ていく人がいなくなってしまった、そういう現実があります。でもね、皆さん、罪深い私たちがこのような罪を犯して不従順であり不忠実であったとしても、神様の技は後退してないんです。こんな世の中にあっても神は働いていらっしゃる。素晴らしい御業を神様はなしていらっしゃるんです。つい最近、おそらく皆さん誰も聞いたことがない国だと思います。西アフリカのニジェールという国が存在します。ニジェール、540万人の国民がいます。国連の発表によると、この国は世界で2番目に貧しい国だと言われています。こんな国でも、こんなところでも神様はちゃんと技を成してらっしゃる。貧困のために多くの子どもたちが教育を受けられません。ですから当然文盲率は非常に高い。ですから宣教師は考えなきゃいけないんです。日本じゃないんです。アメリカじゃないんです。字が読めないんですから。どんな方法をするかって言いますとね、彼らは2時間、1週間に2時間の集会を持つんです。最初にゲームするんです。そしてビデオを見せるんです。で、聖書の話をするんです。そして残ったビデオを見せるんです。貧しい国ですから、子供たちの家のほとんどに電気が通ってないんです。ビデオなんか見る機会がない。だからビデオを見せながら子供たちを集めて、この子供たちにイエス・キリストの話をするんです。このニジェールという国は国民の8割がイスラム教徒なんです。ご存知のようにイスラム教徒はイエス・キリストの福音のメッセージなんて聞くことしない。イエス・キリストを信じたら本当に命が奪われるような、そんな人たちです。でもね、そういう人間的には不可能と思えるような国にあっても神の技がなされているんです。このイスラムの国に育った子どもたちの多くが福音に対して心を開き始めているんです。こんな話を聞くとね、ウキウキしてきません？人間がどんなに神様のメッセージが届かないように邪魔したって、神のメッセージはその人々の心の中に届いていくんです。あのロシアを思い出してください。私22年前に行った時には尾行されたし、全部盗聴されてた、ところがあの国において神様の技がなされている。ある宣教師たちが入っていきました。ある町で路上で集会を行った時に、誰かがその宣教師の左の袖を引っ張るんです。年老いた一人の老人でした。その人がこう言うんです。神様について教えてくれませんかって。宣教師たちがそこでトラクトを配って聖書を渡したら、その瞬間にその聖書を読んだ人々の中にイエス・キリストを信じる人々が5人起こってきたんです。数年前に訪問したアルバニア、政府はこう言ったんです。神は死んだって。私たちの国こそこの世界において唯一の無神論の国だなんて。ところがクリスチャンが増え広がってんです。政府が崩壊したんです。どんなに人間が阻止しようとしても神の技を妨げることはできない。ロシア福音クリスチャンバプテスト連合のピオトロ・コノバルチェックという代表がロシアを回って新しく誕生した教会を訪問しているんですが、その時の様子をこんなふうに伝えてきました。彼はその教会に行ってクリスチャンたちに、どのようにして信仰に至ったんですかという質問をしたんです。そうするとそのクリスチャンたちがこんなふうに答えたんです。我々は聖書研究会に招かれたんだ。教会はね、チラシを配るんですって。どんなチラシかっていうと、聖書学校に来てくださいよ、勉強になりますよとか、また聖書はいつ書かれたんでしょう、誰が一体書いたんでしょう、 あなたは聖書の本当の作者が誰であるか来たら分かりますよ。あなたは来たら神様について学ぶでしょう。あなたは教会について学ぶでしょう。そしてあなたは何がこの世界の将来に待ち受けているのかをきっと知ることになるでしょう。こういうことをいっぱい書いて、そういうチラシを配るんですね。そうすると人々はそのチラシを見て学びたいと今ロシアで思うんですね。集まってくるって言うんですよ。22年前に私が訪問したあのイスラム教の非常に強い中央アジアのノボシベルスクというところ、1994年に100名の人々が聖書研究会に参加したの。その中のなんと60名が信じて新しい教会の会員になっていくんです。伝道集会もしないんです。彼らは聖書学校に 2,3 ヶ月出席するんです。そして御言葉を聞いているうちに、彼らは自分が罪人であり神様の許しが必要であることに気づいていくというんです。そして彼らは悔い改めていくというんです。皆さんすごいでしょ。神様はこういう働きを今現在もこの世界でなしてらっしゃるんです。そしてこのロシアのクリスチャンたちが言うんです。我々は全世界へ証人となるようにとの神様の命令を読んでいます。我々はもっと多くの人々が救われることを望んでいます。しかし我々は全ての人々に福音を携えていきたいんだ。それが我々の責任であり、聞いてください、我々の使命なんです。つい最近にあの国が開かれた。しかしそのクリスチャンたちがこの聖書を読んで、この神の命令を聞いて、神様が望んでいることは出て行って全ての人々にこの福音を伝えることだ。私たちはそれをしたい。なぜならそれは私たちの務めであり、私たちの使命なんだから。こんなふうに思ってるんです彼らは。そして多くの人々が救いへと導かれています。覚えてます皆さん、あのサマリアの女が何をしたのか、ね、人々になかなか受け入れてもらえませんでした。罪深い女性だった。でもイエス様はその女性に関心を持ってらっしゃった。そしてその女性と話を始めるんです。話をしばらくしているうちに彼女はこうするんです。自分の仲間たちのところに行って、人々のところに行って、来てみてくださいって言うんです。この人がキリストでしょうか。そして人々がやってきました。覚えてるでしょ。来てみてくださいって言うんです。このイエスが本物の救い主かどうか来てみてくださいって。彼女はそうして多くの人々を信仰へと導いたんです。そこに集まってきた人々が言うんです。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知ってるんだって。ね。彼女は人々に伝えたんですよ。来てよと。話を聞いてみてよ。会ってみてよって。そうして招くことによって、誘うことによって、ちょうどロシアのクリスチャンたちが招かれたことによって救いに至ったように、人々を招いたんです。彼女も。先月の7日、6月の7日でした。376日間にわたる拘束の後に命を落とした一人のアメリカ人宣教師の話を皆さんにいたしましたでしょ。ニュートライブという、まだ福音が伝わってないところに出かけていって福音を伝えようとする、そういう宣教団体の宣教師です。マーチンとグレイシア・バーンハムというご夫妻です。ご主人は胸を打たれて殉教されました。奥さんは大怪我をしましたが助かってアメリカに戻りました。そして15歳と12歳と11歳になる子どもたちと再会を果たしました。この宣教団体がアメリカの、実際はもうフィリピンでやってる有名なテレビ局からインタビューを受けました。こんな質問をそのインタビューはしたんです。マーチン宣教師の死は他の宣教師たちに悪い影響を与えたのではないですか。誰しもそう思うはずです。ミンダナオには行きたくないとか、あの地域には行きたくないと、 ああいったゲリラがいるからって。しかしこの団体の責任者はこう言うんです。実はこの出来事が起こって以来、フィリピンに宣教師として来たいという人が増えてるんです。普通だったら逆ですよ。もう少し安全なところへどうせやったら行きましょうと。ところが、このニュースを聞いて命を落とすことがあるかもわからないということを聞いても、あえてそこに出ていこうとする人たちがいるんです。どっかおかしいんでしょうか、彼ら。彼らはこのキリストの命令に対して従おうとしているんです。神様が召してくださるならそれがどこであってもいいと。出て行けと言われた神様、すべての作られた人に福音を述べ伝えようと言われたこの神様の命令に忠実に従っていこうとする人々が今もいるんです、この世界に。ね、皆さん。場所が外国であっても国内であっても、神様の福音を伝えるという最も大切な務めを神様はあなたに与えてくださったんです。だって御言葉はこう言うんです。あなたが、イエス様こうおっしゃった。あなたが私を世に使わしたように、この私のイエス様のことです。私を世に使わされたように、私も、イエス様自身も彼らを世に使わしましたって。ヨハネの福音書の17章の18節です。また同じヨハネの20章の21節には、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。お気になりました、皆さん。神様があなたを使わしたって言うんです。あなたが今置かれている職場とか家庭とかその地域とか、全部神様のアレンジなんです。神様があなたをそこに送ってくださったんです。何のために？このキリストの福音を伝えるためにです。その目的のために神様あなたをそこに置いてくださっているんです。イエス様があなたをそこに使わしたんだって言うんです。忘れてませんでした、そのこと。なんか神様が使わすって言うと、どっか外国の統一なんか、そういうふうに思ってそういうふうに限定してませんでした？今のあなたの家庭にあなたは使わされてるんです。その地域に使わされてるんです。職場に使わされ、学校に使わされてるんです。そこであなたの務めは、この福音を伝えることです。今でも神様のこの命令に忠実に従う人々。召しに従っていく人々がいます。そして神様は確実に彼らを用いてらっしゃるんです。そして神の技を成してらっしゃるんです。神様が私たち人間、特にクリスチャンに何を望んでらっしゃるのか、ここに見てきました。16節から18節を見てみますと、その結果が記されています。ご覧ください。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。さて、この16節を見ていただきたいと思います。ここに救われるための条件が記されていますね、書いてましたでしょ。信じてバプテスマを受ける者は救われると書いてあった。じゃあこの御言葉は私たちに、救われるためにはイエス・キリスト、その福音を信じることとバプテスマを受けることが必要なのかというと、そうじゃないでしょ。そういうことを御言葉は教えてないんです。確かにこの御言葉を見たら、信じてバプテスマを受けなければ救われないように見て取れます。ですからどうぞ注意してみてください。なぜバプテスマを受けることが救われる条件でないのかと言いますとね、その次をご覧ください。16節の終わり、しかし信じない者は罪に定められますかでしょ。なんでバプテスマがここにないかなんです。もしバプテスマによって救われるんだったら、バプテスマを受けなければ救われないんです。罪に定められるんです。だとすれば、この御言葉で、しかし信じない者、またバプテスマを受けない者は罪に定められますと書くはずなんです。書かないんです。というのは、バプテスマは救いの条件じゃないからです。あまりにも多くの人々がその辺誤解するんです。 私はイエス様を信じたんですけど、まだね、バプテスマを受けてないんですよ。まだ救われてないんですよ。とか、救われた話をすると、いや、私がバプテスマを受けたのは、っていうようなことをおっしゃる方がいる。よろしいですか、皆さん。信仰によって救われるんです。イエス・キリストを信じるという信仰があなたを救うんです。ね。それが唯一の条件です。じゃあ、なんでバプテスマがここに書いてあるかです。それはね、私たちがもう一回この16節を見てみますと、ちょっとこれからこの文型の説明をしていきます。どんなふうにこの文章が組み立てられているのか、実はそれはものすごく大切なんです。ですからちょっとややこしい話しますけども、どうぞ聞いててください。ギリシャ語は日本語よりも非常にはるかに細かい説明ができる言葉です。ギリシャ語の中に二つの分子が、そしてという接続詞で結ばれている場合、しかも、その最初の分子の前にだけ冠詞が付けられている場合は、そこにある意味があるんです。目的を持ってそのような書き方をしているんです。まず、そのように二つの分子が接続詞で結ばれている場合、これは、最初の分子が描いた人物の説明を、さらなる説明を後の分子がしようとしているんです。わかります？つまりこの御言葉を見たときに、信じてというものとバプテスマを受けてというのが本当は接続して結ばれているんです。日本語訳の関係でそれが出てこないんです。そうしますと、信じるという、信じたという人のさらなる説明を加えたのがこのバプテスマを受けてという話なんです。ですから信じた人の説明なんです、これ。イエス様を信じて救いに至った人はバプテスマを受けるんだという話なんです。そのことを、この16節の御言葉が私たちに教えてくれるんです。だってね、皆さんね、イエス様を本当に救い主とお受けになったら、その人のうちに神様が働き始めます。神様が働き始めるとどうなるかっていうと、神様に従順に従っていきたいという思いを我々は持ちます、ね、イエス様を信じたと言っても神様に従いたくない、自分の思い通りに生きていこうとする人は、さっきの証もありましたけれども、救いにどっかおかしいんです。神様が働かれたら、私たちのうちに変化をもたらす。どんな変化か。神様に従っていこうとする。神様が喜ばれることをしていこうとする。そうすると、バプテスマを受けようとするんです。バプテスマというのは、ご存知のように、その言葉の意味は、浸すという意味です。ですから我々は水にそっぷりと浸す、洗礼を行うんです。それがバプテスマという言葉の意味だから。バプテスマというのは、その人のうちで、その人のうちに起こったことを、公にすることです。神様が私を救ってくださったんだということを、公にする行為です。イエス様を信じたときに私は、罪が許されて新しく生まれ変わりました。それを形を持って表すんです。ですから、水に浸す。完全にどっぷりと浸かるということは、私はイエス様と共に死にましたということを象徴し、そこから蘇ってくる、そこから上がってくるというのは、私はイエス様と共に蘇り、新しく生まれ変わったんですということを象徴しているんです。ですから自分のうちに起こったことを、そのような行為を持って人々の前に公にするのがバプテスマです。ですからイエス様を信じた私たちは、この救われたことを人々に明かしたい、救われたことを人々に伝えたいとするのは当然です。だからここにそんなふうに記されている。信じた者というのは、バプテスマを喜んで受けようとするんです。それによってその人が救われているということが明らかになっていくんです。神様に従順に従おうとして、失敗はしますよ。でも従順に従っていこうという思いを持って生きていこうと、それは神様があなたのうちに働いていらっしゃるから。もう一つ皆さんにこの16節を覚えていただきたいのは、信じてバプテスマを受ける者は救われますって、ね、ここを全部単数で書いたんです。 信仰というのは全部単数個人のものだからです。グループで信じましょうなんじゃないんです。あなた個人が生きた誠の神様とどうするかという、この神様を信じるのか拒み続けていくのか、それはあなた自身が決めなきゃいけない。だからこの救いに関しては単数が用いられているんです。救われますというのは淡い希望をしていてんじゃありません。これは事実を述べようとしているんです。信じたら救われる、信じるという時点から見たらその救われる、それは確かに未来のことです。ですからこの救われますというのはなんとなくこう先の話をしているようですけれども、それはそういうふうな歩みをしてたらいつか救われるという話じゃない。信じた瞬間に救われるんですが、信じた時に起こること、その事実をこのような形で表しているんです。さてこの17節から18節を見ていきますと、このバプテスマを受けるという印以外にも5つのことが記されていることにお気づきになりました、なったと思います。この17節18節に5つのことが出てきました。まず悪霊を追い出す。確かに初代教会を見たら人たちは悪霊を追い出してました。2つ目に新しい言葉を語るって異言で語ることも実際に聖書の中には記されています。蛇をも掴む、これ毒蛇を掴むって話です。確かに一箇所だけこれと思える箇所があります。パウロがマルタ島で毒蛇マムシに噛まれたけども何の害もなかったとすると、毒を飲んでも死なない、実はこれは聖書の中に出てきません。どっかで毒を飲んでて私が助かったよなんてそんな話出てこない。最後の病人の癒しというのは確かにこういったことが起こりました。でここにこの5つのことが記されています。何のために神様はこういった印を与えられたのか、この理由をよく覚えておいてください。いいですか。今多くの教会で混乱しているのはここなんです。この当時聖書というものがまだ完成してませんでした。ですからイエス様を信じた弟子たちは自分たちの語る福音メッセージが神からのものである、真実なものであることを何かの形で立証していかなきゃいけなかった。そこで神様はこういう印を行うことを許されたんです。こういったことが実際に起こったんです。確かに毒を飲んで助かったことは記されてませんが、おそらくそういったことが起こったんでしょう。そういう印を持って私たちの語っているメッセージは神様からのメッセージであることを明らかにしていた。でも今は御言葉が完成したんです。新約聖書が完成したんです。その時以降そういう働きは必要でなくなったんです。ですからこういうこの当時信じた者たちに約束されたさまざまな印というのは現在私たちは存在していると信じないんです。もちろん神様だからそういうことを行うことはできます。しかしこういう印を持って我々のメッセージが真実であるということを立証する必要ないんです。御言葉を語ればいいし、私自身がその証人です、ね、不完全だけれども神様私を変えてくださって、そのことを私たちは明かしていくことができます。さて19節ご覧くださいますか。イエスの働きが出てきます。イエス様の昇天の話です。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。神の右の座というのは権威と名誉の場所です。イエス様が受けるにふさわしい権威名誉の場所にイエス様がお着きになったんです。そして新しい働きを天において始められました。大祭司としての働き、それがヘブル人の手紙の7章から10章のところに出てきます。その中を見てみますと、これまでの大祭司は人を完全に救うことのできない生贄を持ってその血を携えて神の前に立ち、神様の前に罪の許しを請いました。その生贄が不完全だったから毎年それを行わなきゃならなかったわけでしょ。ところが新しい大祭司は人を完全に永遠に救うことのできる生贄、すなわち自分自身の命を持って信じるすべての人を救おうとなさった。 そのことがこのヘブル人の手紙の7章から10章に記されているわけです。この大祭司は天において新しい働きを始められた。4つのことを簡単に言います。どうぞ皆さん聞いててください。4つの働きを神様今なさっている。1つ目はヘブル人の手紙の7章の25節、ヘブル人の手紙の7章の25節に出てくるんですが、信者のために取りなしの祈りをしてくださっている。つまりイエス様あなたのために今祈ってらっしゃるって言うんです。クリスチャンである皆さん、神様あなたのために祈ってくださっているんです。天においてイエス様はあなたのために祈ってるんです、ね、祈られてるっていうのは心強いじゃないですか。祈られてるという事実を大きな励ましをくれるじゃないですか。神様があなたのために祈ってるんです。二つ目、今のはヘブルの 7-25 でした。二つ目は信者の弁護をしてくださる。あなたの弁護をしてくださるって言うんです。ヨハネ第1の手紙の2章の1節です。ヨハネ第1の手紙、2章の1節。どういうことかっていうと、私たちは罪を犯します、悲しいことに。サタンは神の前で我々を訴えるんです。どうしてあんな奴がクリスチャンなんですか？どうしてあんな奴がこうして救われるんですか？あんな罪を犯してるのに。イエス様が弁護してくださるんです。私はあの罪のためにも死んだんです。あなたを弁護してくださるんです、ね、毎日毎日イエス様はあなたのために父なる神の前で弁護してくださっているんです。三つ目、信者が神様の御心を行うように力づけてくださるんです。あなたが神様の御心を行っていくようにと力づけてくださるんです。ヘブル人の手紙の13章、ヘブルの13章の20節と21節に出てきます。ヘブルの13の20と21、神様あなたを助けてください。ちゃんと分かってるんです、弱いこと。そしてあなたを助けて、あなたが御心を行えるように神様はあなたに励ましを与えてくれるんです。4つ目です、信者を助け用いてくださるんです。あなたを助けて、あなたを神様は用いてください。どういうことかというと、イエス様がマタイの福音書の10章でこんなことをおっしゃったんです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはこの時示されるからだ。マタイの10章の19節にそんなふうに記されている。マタイの10の19です。その前後読みになりますとね、ちゃんと神様はあなたをそこに使わしているんだって言うんです。だからあなたが何を話すべきか、私が語るって言うんです。さっき見てきたように、あなたを神様いろんなところに使わせてくださっている。問題は神様どうぞ私を使ってくださいって言って私たちが話し始めるならば、神様は話すべきことを教えてくれるって言うんです。ね、信者を助けて、信者を用いてくださるんです。ちゃんと神様はあなたを見守り、あなたを導き、あなたを力づけ、あなたを勇気づけ、あなたを用いてくださるんです。そのような新しい働きをイエス様は天において成しておられるんだというんです。だから天にイエス様が上がることは素晴らしいことだというんです。イエス様が天に上がり、そして私たちに信じる我々のうちに聖霊をくださり、こんな働きをちゃんとイエス様は私たちのためにしてくださっているんです。心配するに及ばないでしょ。神様の完全なご配慮があるんです。行き届いたご配慮があるんです。最後に20節ご覧ください。弟子たちのこのイエス様の命令に対する応答が出てきます。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。彼らは、主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。20節の初めご覧いただきますと、見てください。彼らは出て行ったんですよ。彼らは至るところで福音を述べ伝えたんです。さっき見たイエス様の2つの命令がここで果たされていることを言いますでしょ。出て行きなさいって言った。彼らは出て行ったんです。福音を語れ、福音を語ったんです。イエス様がちゃんと確信持ってたように彼らはそれに従っていったんです。その時に神様は何をなさったのか。主は彼らと共に働いたってんです。神様、あなたたちを、私たちをほったらかしにして、やんなさいよ。 ではなくて、一緒にいてくださって、あなたと共に、あなたを力づけて、あなたを励ましてくださり、言葉を与え、あなたを用いてくださるんです。さまざまな印を持って神様の技を成した。今の私たちも、ね、この当時のさまざまな印は伴わなくても、私たちは神様の助けによって、神の力によって、知恵によって、私たちはこの福音を述べ伝え続けていくことができるんです。もう一回この弟子たちを思い出してみましょう。彼らは恐れ、疑い、混乱していた人々でした。イエス様の復活を見てもなかなか信じられなかった。彼らを見たときに、このイエス様の弟子たちというのは、この世で最も影響力のあった人々ではなかったんです。最も教養のある人々でもなかった。何か特別な人々でもなかった。しかし彼らは神様の御言葉に従ったんです。その結果、彼らはこの世に大きな影響を与えていったんです。先ほどお話したバーンハムというあのフィリピンでご主人が殉教した宣教師、いろんなものをこう調べていきますと、どのような働きをしたのかというのがよく分かってきました。日本ではあんまり紹介されてませんでしたけれども、この370日に及ぶその囚われの期間中、ある時は何にもなくて雨水と塩しかなかったんです。それで7日間過ごした時もあったと言います。そしてこの2人の宣教師は毎晩このゲリラたちによって木に縛られるんです。手を後ろにして鎖がつけられたんです。その時にこの宣教師たちはそのテロリストたちに対してありがとうって言ったんですよ、ね、そしておやすみなさいって。考えられないじゃないですか。何か悪いことしたわけでもなかったのに、捕らえられて連れ回されて家族とも引き離されて、ね、テロリストたちが言うんです。ミスター・バーンハン、許してくださいねと。これが規則なんです。このテロリストたちは、この宣教師たちにあるものは自分たちにないんだということが分かったんです。この人たちは違うということが分かったんです。このご主人マーチンが殺される夜です。この夫婦は二人で話し合ってた。おそらく我々は生きて帰ることがないかもしれない。その時にご主人が奥さんにこう言ったって言うんです。聖書は喜びを持って主に仕えようと教えている。だから最後までそうしようって、最後まで喜びを持って主に仕えていこうって。その夜彼は殉教するんです。彼らはアメリカの家族に宛てていろんな手紙を送ってました。その最後になった手紙の中にこんな言葉が残ってたんです。これがその手紙の一番最後に書かれてあったと彼の家族が葬儀で証言しています。そこに書いてあったことは、あなたは私に従いますかと、神様の問いかけだったんです。ね、皆さん、その問いかけはあなたや私に対する神様のものです。従うかって神様おっしゃったんです。これが私があなたに望むことであり、このために今日あなたに与えた、出て行って福音を伝えなさいって。それが私があなたに期待することだ。それをしてるかって言うんです。去年エルサレムに訪問したときに、皆さんにもお分かりしましたけれども、驚いたのは貧しい国です。しかしその国のクリスチャンたちは この命令に従おうとして世界を5つのゾーンに分けました。まず自分たちのその首都であるサンサルバドルで伝道しよう。2つ目のゾーンはこのエルサルバドルで、3つ目のゾーンはこの近隣の中米でもって、カリブ海でもって、4つ目のゾーンはヨーロッパのスペイン、彼らはスペイン語を話せるから、そして東ヨーロッパ、アルバニア、そういった地域に宣教師を送ろうって。そして5番目のゾーン、まだ達成していない一つのゾーンが残ってた。それはアジアだったんです。彼らは来年2家族をインドに送るんです。ビデオを見ました。私スライドを見ました。インドの、正直言ってあまりにも不潔なところだったんで、最初に思ったのは行きたくないなでした。行く人々と行く家族とご夫妻と話をしたんです。彼らの目は輝いてるんです。彼らは見てないんです。そこがどんなに貧しい国であるかどうかなんて、何を犠牲にするか考えてない。彼らが考えてるのはただ一つ、これが神が私に望んでることだ、だから従おうと。どうです皆さん、あなたは今のままで人生終わります？いろんな理由はあるでしょう。しかし正直になって自分自身にこの問いかけをしてみたらどうでしょう。あなたは私に従うかって神様おっしゃってるんです。私はこの方に従順に従っているかどうかです。忠実に従っているかどうかです。神様、あなたが望まれることだったら何でもします。そして私は今日からこの福音を伝えます。そのために生かしてくださっていることは分かったから、今日からそれします。そしてあなたが助けてくださることも分かったから、私はその助けを信じます。使ってください。そして誰か一人でいい、今日この救いを語る人を与えてください。それも私が自分のところで待ってるんじゃない。神様、私は出ていきます。そして私を使ってください。ある宣教団体のその初期の宣教師、ダラス・ウォッシャーという宣教師がこんなことを言ったのを読みました。彼はこう言うんです。私には燃やすことのできる人生のろうそくは一本しかない。私はそれを光であふれている国、場所でよりも、人々が暗闇の中死にかけているところでそれを燃やしたいって。我々の周りにはまだこの救いを信じておられない人々が溢れてるんです。この国は世界で一番クリスチャンの少ない国なんです。もし私たちがこの命令に一人一人が従っていくなら、どんなことを神様あなたを通しなしてくださるのか、それを期待して従うことです。マルコの福音書、私たちに最後の大きなチャレンジをこの御言葉は私たちにくれました。私は今日からどんなふうに生きていくのかです。主に従っていきましょう。愛する皆さん、主の命令に従っていきましょう。そしてこの人生終わろうじゃないですか。それがこの救いをいただいた主に対してふさわしい生き方です。父なる神様、今日ももう一度あなたの御言葉をご一緒に学ぶ機会を与えられて感謝いたします。あなたが望んでいらっしゃることが何であるかよく分かりました。どうぞ許してください、そのことを忘れてしまってた私たちを。今日から神様、あなたが望んでいらっしゃるようにあなたの素晴らしい福音を携えて出ていきます。どんなところでもこの素晴らしい救いのメッセージを語りたいと願います。どうぞ私たちを助けてください。特に神様、今その決心をした一人一人のうちに働いてくださって、どうぞ一人一人を用いてください。そしてあなたが共にいらっしゃり、あなたがこの当時と同じように素晴らしい あなたの技を成してくださることを信じて、働いていくことができますように。あなたの素晴らしい御業を成してください。救われる魂を起こしてください。そしてそのために私たちを用いてください。今日という日を、この残された地上の短い人生を、決して無駄にすることがありませんように。主の救いを感謝し、こんな私たちを用いてくださるというその素晴らしい約束に感謝し、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。